こんにちは。バックスペース .fm 第391回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、この間のアムちゃん会以来ですね、自転車付いておりまして、スマートトレーナーっていうか、家の中で自転車漕ぐやつに加えまして、新しくロードバイクを買いまして、中古で、10万円以下、7、8万ぐらいのやつを買って、その整備を急しんでいる整備に急しんでいる松尾です。
僕はですね、ちょっと完全私事なんですけど、一応リスナーさんの皆さんにも少しお世話になったことがあるんでご報告だけなんですけど、今日無事バーチャル母のバーチャル一周忌が終わりましたということで、先ほど、バーチャルなら僕だけなんですけど、親戚はみんな集まってたんですけど、まあでもなんかやっぱりまだコロナちょうどあれですよね、日本はまた緊急事態宣言もう出たんですか？タイミングがそのタイミングだったんで、
明日から、
そうなんですね、
明日から、
そうなんです、なのでなんか食事とかはなく本当にお経をあげるだけだったみたいなんですけど、本当もうあっという間、気づいたら1年ということで、お世話になっておりますということで、ドリキンです。
はい、特になんか面白い話じゃないんですけど、ただ僕は一つすごい特技を身につけまして、この実際の特技の披露はちょっとアフターショーの方でやろうと思うんですけど、あいうえおの一文字いただければ、鬼滅の刃に出てきそうな架空のキャラクターの名前を言えるっていうのを身につけたので、アフターショーでご披露したいと思います。
もう完全に芸人じゃない、
西川善治です。
芸人じゃないですか、言ってることが。お笑い芸人の若手のあれみたいになってますけど、はい、すいません。ということで、本日はですね、なんとさっき調べたら5年ぶりゲスト登場ということで、IT ジャーナリストで良いですか、小寺信義さんをお迎えして、ゲスト会をお届けしようと思いますが、じゃあ小寺さん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、AV 機器ジャーナリストの小寺信義です。エレクトリックズーマーとかですね、最近は松尾さんから連載をいただいて、小寺信義の IT 大作戦ってやつを、はい、今始めて今度3回目が乗るというタイミングでございます、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ
ちょっと、実際お話に入る前に番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。最近ライブは YouTube ライブも使ってるんで、YouTube の方が、聞きやすいという方はぜひ YouTube、バックスペース FM の YouTube チャンネルもチェックしていただければと思います。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを貸しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数貸しています。 iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。そして我々、バックスペースマガジンという、月額有料サービスを行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツやテレオフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。あれですよね、前回西田さんが、ゲストに参加していただいた時にも紹介あったんですけど、小寺さんも今ノートで、月額有料マガジン、どうですかノート？
結構好調なんですよ。で、結局これまで夜間飛行っていうところで、メールベースのメールマガジン出していて、それで並行でノート始めたんですけど、多くの人がその夜間飛行やめてノートに移るんだろうなと思っていたらですね、案外夜間飛行はそんなに減らず、でもノートだけ増えてるみたいな感じで、結果的にはプラスになってますね。
それはあれですね、
やっぱりね、新しいマーケットだなんだなって思いましたね。だから小寺西田のフォロワーだけじゃなくて、ノートっていうプラットフォームについてる人たちが読み始めてるっていうことなんでしょうね。
それは新規でいいね。
なんかそれを聞くと、なんか例えばいろいろ、まあ今日もちょっと話にあるかもしれないですけど、なんかアップルがポッドキャスト有料にしたりとかもしますし、例えば、うん、YouTube なんかも YouTube の有料チャンネルとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
なんか僕的には、まあ、ノートで有料マガジンやってるから、なんか あっちもこっちも有料でやるっていうのはちょっとなんかえげつないかな、えげつないっていうか、なんかちょっと、
うん、
あのなんていうんですか、なんか良くないかなと思って、まあ一箇所やっちゃったから他はもうないかなって思ってたんですけど、逆にあれですかね、ユーザーにさんによってはその選択肢を広げるっていう効果もあるってことなんですか。
まあ、僕らの場合は西田さんは音声で、僕は動画で、僕は YouTube に動画上げていて、それをあのリンク限定にしといてノートにあの落とすんですよ、
うん、
だノートでその課金を一括でやっていて、でいろんなエリア、いろんなメディアのものをノートに集めてくるっていう、
うん、
そういう作戦ですね。だから、うん、まあその今 YouTubeでやったり、西田さん音声でやったりしてるんですけど、まあなんか他のメディアがあったらそこへ出しつつ、集金みたいな、集金システムみたいなやつはノートに落とし込むみたいな。
あ、じゃあそこは僕らも同じ感じではありますね。集金システムがやっぱりなんか分散しちゃうのは結構、
うん
うん
うん、
まあもしかしたらユーザーによってはノートは課金するより YouTube で課金する方が楽みたいなのもあるかもしれないです
ね。うん、そうですね。まあで僕と西田さんって割とあの喋れるので普通に、なので、うん、そのリアルタイムでその録音したり録画したりみたいな喋りのコンテンツはもっと増やしていきたいなっていう思惑はずっとあったんですけど、その、うん、夜間飛行でやってるメールマガジンっていうスタイルになると、そういうのが直でできないんですよね。結局リンク貼ってそこに飛んでもらうしかないっていう、うん、やっぱそれだとちょっとインパクト薄いっていうのがあるので、ノートに移ったのは割とまあ良かったのかなと思いますね。
うん、じゃあやっぱりウェブメディアの、まあ、マルチメディアの扱いやすさを恩恵受けたって感じですかね。
そうですね。で以前ね、も何年か前にノート一回やってた時期があるんですよ。でその時はやっぱりノートってプラットフォーム自体がちっちゃすぎて全然そのブレイクしなかったっていうかね、うん、本当に実験でやってるだけみたいな形になっちゃってたんで、で収益も上がらないしっていうことでやめたんですよね一回ね、
うん、
だけどやっぱり今なんだろうな、ちゃんとお金払ってくれるプラットフォームって本当にあのいろいろね、ノート批判あるんですけど、でも事実上ノートぐらいしかもうないんじゃないのっていうのが正直なところなんですよね、うんうん、
そうそう、僕らも結構あの深津さんとかもあの仲いいんですけど、それに甘んじって言いたいこと言って文句ばっかり言ってんですけどでも実際課金をちゃんとやれるプラットフォームって他ないですもんね。
うん、
確かに。で人がやっぱついてきてくれるプラットフォームっていうのがないってことですよね。
うん、
なるほど、
うん、
まあ、なんであの小寺西田のコラムビュッフェ、こちらもノートの方であの概要欄にリンク貼っておきます。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、はい、
よかったら月が 初月無料ですよね。
そうですね、はい、
はい、なのでまずは1回登録してみていただければと思います。はい、ということで、こっから規定路線で何もアイデアがないんですけど一応松尾さんのタイトル、
きっとこの規定路線でアイデアないってどういうこと
デフォルトが
使い方間違えて
じゃあ一応タイトルコールだけやらせてください、
はいはい、
今週のゲスト、ゲストオブザウィーク、
はい、
鳴り物入りで
どうでしょう。
はい、はい、で最近小寺さん、あの僕の方一応、ウェブメディアの編集者でもあるので、小寺さんに心霊祭をお願いしましてですね、そのタイトルをあのサブタイトル、投資タイトルをあの僕が勝手につけていいっていうお話だったんで、IT 大作戦というふうに、しました。って言ってもこれが何のパロかわからない人は多いと思うんで、うん、こう自分で説明するとねすげえ情けない感じはするんですけども、一応怪奇大作戦っていうのがございましてですね、つぶらやプロ の SF ドラマで、ウルトラシリーズの合間にちょこっとやってた、岸田新さん主演 のドラマがあったんですけど、それが怪奇大作戦、怪奇と IT をこう、音韻を踏んでいるというところに注目していただければと。全然、 小寺さんのコラム時代が怪奇めいたものであるというわけではないんですけれどもそういうものを、2回すでに掲載してまして、来週早々に3回目掲載する予定ですのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと宣伝になりました
じゃあネタ的にはどうします？ そこら辺でなんかちょっとトピックあれば1個目ピックアップしてみますか。
あ、それとエレクトリックズーマー、あの AV ウォッチ、なんかこのところ AV ウォッチのゲストの方がすごい多いじゃないですか。
あ、西田さんもそうだしね、
西田さん
前ちゃんもそうだしね、ゲストじゃねえか
確かに、
で藤本健さんもそうだし、ね、
あ、藤本さんもね、
確かに、
で皆さん
多い、ね、
あの AV ウォッチがスタートした時期からの連載コラムやられてて、何周年でしたっけ？20周年、
20周年この間でしたね、はい、
でそれのまとめとかやられてたじゃないですか、
はい、
でやっぱり小寺さんも相当なベテランなので、まあ、その辺の話をそのどういう感じでスタートしたのかみたいな話とかってちょっとお聞きしたい感じがします。
あ、なるほど、僕の今連載で、983回まで来てんですよね
笑っちゃう
筋ですよ。で多分年内に1000回行くんですけど、あの1000回は1000回記念であの製品と関係なく好きなことを書いていって言われてて今からネタを温めてるところなんですけど、あの前ちゃんも書いてたようにやっぱり連載20年もやってるともうなんか人生の一部になっちゃうんですよね、そのルーチンワークみたいなものが、で、あのやっぱりなんだろう、テレビマンとかって親の死に目に会えないってずっと言われ続けてる商売なんですよ。あの親が死んでももう離れられないよと、現場から離れられないよと。でやっぱ週一の連載もそういうところがあって、あの週1回の連載書くのにやっぱり2日ぐらい時間かけてるんで1週間に2日取られるわけですよね、で水曜日掲載なんでつまり月火が取られるわけなんですよ、でそんだけやってるとやっぱりその自分のプライベートなことで何か大事件があったとしてももうあのやめられないっていうかね、それを理由に休めないっていう部分がやっぱりあって、あの離婚した時とかも連載休んでないんですよね離婚してその前の女房が出てって家の中がランとなった中でただひたすら原稿を書くみたいな、でその気落ち感が悟られないようにいつ平常運転するっていう
めっちゃ精神力強いってさらっとすごいさらっとすごい話されますけど、これじゃあ連載落としたことないってことですか？
落としたことないですね。あの
その20年間、
ね、20年間でもね、あの借りたものがあの向こうの不具合であの壊れたとかバグがあってその載せるのやめてくれっていうことで救済になったことはあります。
ああでも小寺さん理由で
遅れたりしたことはない？僕理由で遅れたことはない。あの遅れ1日2日遅れたことはあるけど、
すごい、
休んだことはないですね。
これがもうこの AV ウォッチ的には最長ですか、もしかして？
AV ウォッチでは最長ですね。あの連載始めたのは藤本さんの方が何ヶ月か早いんですよ。2ヶ月ぐらい早いのかな。だけど、藤本さん月曜掲載なんで休みが多いんですよ結構。
ああそういうふうに書かれてますね。
そういうこと、で僕水曜掲載なんでほとんど休みがなくてですね休めないままに。
インプレスのオフィスが休みだったらその週は休めるっていう。
そうなの
それは先に入れとくんじゃないの？
編集者次第
なんといういいのかって分かんないけど。
そうだ、意外に水曜日休みって少ねえんだなと思ってですね。
まあ一番確かにないかもしれないですね。
週の真ん中だからな。
で今インプレス全体の中であの PC ウォッチが一番長いくて。で、AV ウォッチって2000年からでしょ。 PC ウォッチって多分1998年とかそのぐらいからスタートしてるんですよね、で、あのウォッチ全体で一番長い連載はあの大和哲さんのデちゃんの、携帯の基礎知識だったかな。あれ
用語解説、
用語解説か、あれが多分ね一番長くっていうか回数が多くて、僕よりね2回ぐらい先行ってんですよ。だからあいつ ポンポン痛くなんねえかなっていつも思いながらやってるんですけ
ど。どっかで抜こうとしてるんですね。
そうそうそうそう。
あ、記録をね、取りたい。
やっぱ一番でゴールしたいじゃん、1000回にさ。
確かに。
じゃあ、靴に画鋲仕込んだりとかしない
といけない。あいつポンポン痛まれってずっと思ってんだけど。
寝送ってる
向こうも思ってる
かもしれない。向こうも思ってる。向こうもね、抜かれてなるものかっつって、なんかすごい頑張って、うん、きちんとやってるらしい。
うん、でも逆にじゃあ1000回超えたら、まあでもここまで来たらそれで、まあ油断することもないですね。だからもう生活の一部ってことですもんね。
そうですね。うん、じゃあ1000回でやめましょうって言われたら困るんだけど、キリがいいとこでとか言われたら困っちゃうんだけど
怖いな。
多分まあそこそこビューは取ってるんで、まあやめる理由もないのかなっていう気はしてるんですけどね。
僕せっかくこの話題が最初に来たんで、まあ僕的には今日一番小寺さんにお話聞きたかったのはまさにこの最新回の、
うん、
価格破壊 6K カメラブラックマジックポケットシネマカメラ 6K プロの実力っていうコラムが、
はい、
983回の最新回だと思うんですけど、
はい、
まあ、これは僕ももう発売同時に即ゲットしたんですけど、
さすがやっぱね自腹で買う人のスピードにはかなわないですよね。こっちはほら手配してさ借りてお願いするわけだけど、
やっ
ぱりほら貸し出し機の台数も限られてるし、先にこう借りちゃった人の方へ行っちゃって1週間遅れとかはやっぱりあるわけですよ、うんうん、なのでこう、
そっかそっか、
うん、旬なタイミングで投下できないっていう事情はちょっとあるんですけど。
あ、なるほど。じゃあこれはあの最速お借りできたタイミングが今だったっていうことなんですね。
あ、でもねこのカメラは違うんですよ。あのね AV ウォッチ編集部はなぜかブラックマジック製品にあんま興味ないんですよ。
あ、
まあ、やっぱねプロ機だからだと思うんですよね、全体的に、うんうん、コンシューマーじゃないっていう見え方なんだと思うんですけど、まあ、
そこがこう結構市場がどんどん変わってきてるじゃないですか。ブラックマジックも降りてきてるし、その YouTuber みたいな人たちもなんかだんだんこうハイアマチュアみたいになってきてる、うん、一部の人は、うん、だからそこは逆にトレンドを取りに行ってないっていう見方もなくもないですけど、
うん、確かにおっしゃる通りですね、
うん、
で価格的には全然アルファ1とかより全然安いわけじゃないですか。
あ、
そうなんです。
もうむしろコンシューマー機能が高いんだけどっていう、
そうそうそうアルファ 7S3 とかね、うん、あの FX3 の方がはるかに高いですもんね。倍ぐらいしますもん
ね。そうですね、
あの下手したら。だからいや僕一応小寺さんとさっきもちょっと事前にお話してたんですけど、もう多分リアルにはアメリカに来てから一度もお会いする機会がないから、うん、その前むしろカレーの会とかでよくご一緒させていただきましたけど、だから10年以上リアルではお会いしてなくて、バックスペースも5年ぶりだったので、ちょっと5年間の僕の成長を若干先に説明しておくとい
いですよ、はい、
僕ポケットシネマカメラ 4K を今4台持ってまして
なんでそんなマルチでいるの
そうそう、でポケットシネマ 6K を1台と 6K プロを1台持ってるんですよ、うん、だからトータルポケットシネマカメラ6台あって、でさらにすごく最近なんですけど、あのブラックマジックの一番ハイエンドにアーサーミニプロっていう、うんうん、アーサーミニプロ 12K ってあるじゃないですか、
はい、
あれ買っちゃったんですよね個人で
まあね、あの安いからプロでも個人で買う人はいないわけじゃないですけど、はい、あの少なくともドリキンさんいらないんじゃないかなっていう気がする。
そうそう、もうねあの 100% みんなそう思ってるんですけどその小寺さんの先ほどのなんか1000回を一番撮りたかったのと一緒で、あの なんとか YouTube 日本の YouTube の中 YouTuber と言われる人たちの中で一番最初に 12K に到達したかったっていうその一心でなんか
まあそうだけどさ、 YouTube が 12K で配信できないもんね。
まあそうなんですよね、あの 4K で配信してるんですけど、
うん、
まあ そのくらい、お会いしてない間に僕は結構ブラックマジック婚になってしまって、
お
すごいね。なんかカメラ界のゾゾタウンの前澤さんみたいだね。あの人もほら乗りもしないのにスーパーカーいっぱい買ってんじゃん。
いや僕は言っとくけど全カメラ今のとこ使ってますからね。
多分前澤さんも同じこと言う、全部
乗ってる乗ってるって言うよ。
言うよ、
ね、いや体一つしかないでしょっていう。
いや、あの僕の場合はそれなんか意地張って言ってるだけじゃなくてちゃんと毎日 YouTube に出してますからね。一応成果を。
なるほど。
あの人だってスーパーカーを面倒見てくれる専用スタッフ雇ったりしてるじゃん。なんか乗ってる乗ってるって。
そこと一緒にされるのなんかすごい不本意感はあるけど、まあまあいいや、それは流しておきますけど。そう、はい、なので、まあでもう編集ソフトもダヴィンチリゾルブもずっとここ数年使ってるし、
うん、
スピードエディターとか、あとダヴィンチリゾルブのカラグレするミニ、
はいはい、
マイクロパネルっていうやつとかもあったりとかして、
は
い
は
い、
もう
完全に
マイクロパネル買ってんだ。俺も買ってないのに。
そうなんですよ。だからなんか多分小寺さんにリアルでお会いしてた頃って僕結構生粋のアップル好きっていうか、もうひたすらアップル製品は買うって感じだったのが、うんうん、最近は結構アップル熱はだいぶ冷めちゃって、
うん、
まあ、冷めちゃってって言うとまた怒られちゃうんですけど、ブラックマジックの製品はとりあえず何でも買うみたいな状況になってる。だって ATEM ミニも ATEM ミニと ATEM ミニプロアイソと ATEM ミニエクストリームアイソ持ってますから。
買いすぎ。
一人で。そう、それはさすがに僕も持て余してるんですけど。
出た。やっぱり
ほらほら。
それは持て余してる。それは持て余してる。それは持て余してるんですけど。だけど、まあでも ATEM ミニエクストリームアイソが来たので8台までブラックマジック製品が一応コントロールできるんで、
あと2口空いてますね。じゃあ
そう、まだ2口あるっていう状態にはなってるって、まあそのくらいの前提で。
そう、さらに前提としては、小寺さんの、はい、まあ、これまでのバックグラウンドとして、ビデオエディターのプロフェッショナルとして、こう何十年ぐらいですか。
だって一回も辞めてないから、
新入社員として入った時が
二十歳で入ってますから、僕専門学校卒なんで、だから37年。
その時のテープベースのものですよね、当然ね。
そうですね、1インチになった頃ですよ。で2インチもまだちょっとありましたね。分かりますか、1インチ2インチってテープ幅のことです。
センサーでは今時はね、センサーのサイズでも言っちゃいますけど、はい、うん、テープがってことです、ね、
うん、テープ幅が、
うん、で東北新社の系列の、会社で、編集ブラックなところで仕事されてるっていう記事も最近書かれてて、NHK とかも仕事されて、でその後ビデオ系のジャーナリストということで、
そうですね、
やられてるという目から見てですね、今の取り組みの状況はどうなんですかねって
。だからいらないってことでしょ。
いやブラックマジックの製品って安いから、やっぱり誰でも買いやすいんですけど、基本的なコンセプトはプロ向けなんで、コンシューマーとその使い勝手っていうかコンセプトが全然違うんですよね。でだからプロにはすごい使いやすいんだけど、アマチュアの方には使いづらいと思うんですよね。でもよく使ってるなという感じ、感心しますね。
いやでも、まあそれ全く否定はないんですけど、でもやっぱりその操作感とかはすごい使いやすいんですよね、
う
ん、まず、
あ、そうそう、
UI 的なというか、うん、ソフトウェアもカメラ自身のボタン操作もやりやすいですし、うん、やっぱり使いにくいのってコンティニアスオートフォーカスがないことが最大の、
うんうんうん、
問題です。あとまあバリアングルがなくて自撮りがしづらいっていうところですけど、うん、まあでもそれ以外は結構慣れてくると、今時は逆に
あれはね、慣れてる人のためのものなのよ、
うん、
だから慣れてしまえば全然簡単なカメラだけど、コンシューマー機とはセオリーが全然違うから、最初は一から勉強し直しになっちゃうっていう、うん、そういうデメリットありますけどね。
そうですよね。でもまあ結構この僕のバックスペースのこのリスナーさんとか、あと YouTube のリスナーさんとかは結構ポケットシネマカメラ買った人が、まあもちろん僕のチャンネル見てくれてくださってるぐらいだから興味がある人が多くて、
うん、
結構周りで 多分10代20代じゃ済まないレベルでコミュニティの中で持ってる人たちがいるいるっていう前提で今こうリスナーさんがいる前提なんですよ。でも結構異様
に多いよね、
ブラックマジックユーザー。ただ、
う
ん、ポケットシネマカメラ 4K は僕も2年ぐらい使ってやっとあこのカメラを使えてるんだなっていう気にはなりましたね。
うん、
本当に2年1年ぐらいもうなんかちょっと諦めてた時期を入れてですけど、本当買ってから2年越しぐらいでようやくあこのカメラの方が下手したら使いやすいのかもって思えるようにはなったんですけど、
うん、基本ほらローでしか撮らないカメラだから、
はい、
あのなんていうの、撮ってる時があんまり楽しくないわけですよね。プロのカメラってみんなそうですけど、撮ってる時はあんまり楽しくないんですよ、う
ん、まあ綺麗に見えないですもんね。なんか薄い映像が
見えてる
わけです
から、そうそうそうだそこが乗り越えられればね、うん、あのもうプロの領域、マインド的にはプロなんじゃないですかね。
あそうで、まあでも 6K プロが、え小寺さん的に、まあ、この記事僕も結構あのなんていうんですかね、上から下も一言一句結構読んだんですけどこれに関してはいや なぜなら結構やっぱ知らない情報とかもあって、そのスーパー35とかって例えば
あの
さっきもちょっと話がありましたけど1インチって話ありましたけど、うん、このブラックマジックの 6K シリーズはスーパー 35mm センサーだって言っていて、
うん、
まあ、なんとなくはもちろん分かってたんですよ。あのカメラってフルサイズ、マイクロフォーサーズとか1インチとか、うん、APS-C とかフルサイズあるよっていうのは知っていて、で、フルサイズっていうのは基本的には 35mm のアナログフィルムレンズのあれですよね、ものを想定した時にそれと同じ、うん、デジタルにした時にほぼ同じになるからフルサイズって呼ばれていて、うん、なんかスーパー35なんやねんってずっと思ってたんですけど、
うん、
この小寺さんの記事を拝見して、あのフィルムの動画撮影は 35mm のフィルムを縦にして使うのでスーパー 35mm っていうのは縦の長さがフル 35mm の横幅になるってことですね、
うん、
っていう風に考えると、分かりやすいっていう、だから、なんか本当やっぱりスーパー35もアナログの世界から来てたんだなっていうのがこの記事で分かったりして、へーと思って、
あそうですか、
はい、めっちゃへーでした、もう
100
へーぐらい、はい、
そうですね。でもあのスーパー35って APS-C と近いんですよね、サイズが。
APS-C だと僕は APS-C を動画業界の人はカッコつけてスーパー35って言ってるんだってずっと思ってただ
からそのやっぱり厳密には APS-C はちゃんとした規格なんで、あのサイズが決まってるんだと思うんですけど、スーパー35は何だろう、センサーの規格としては多分スーパー35っていう規格はないんだと思うんですよね。
ああそうなんです
ね、うん、だからちょっと大きめのセンサーをスーパー35サイズにクロップして使うっていうのが普通だと思うんですよね。であのフルサイズのカメラだとフルサイズかスーパー35かの切り替えがついてると思うんですけど、
うん、
要はそういう考え方ですよね。そのフィルムをこう横流しのサイズで使うのか縦流しのサイズで使うのかの切り替えができますよっていう。
あいや僕はもうだからあのほら動画業界の人と写真業界の人は若干やっぱり言い回しも違うから、うん、あのシャッタースピードとかも写真の人は60分の1とか100分の1って言うけど、動画の人は180度とかあのアングルで言うじゃないですか。
あそれはね動画の人じゃなくて、フィルムの人ですよね。
あそうなんです
ね、うん、動画でもビデオやってる人は角度では言わないです。
あそうなんですね、
うん、それはなぜかっていうと、フィルムの動画のカメラってローリングシャッターっつって、あのパックマンの口みたいなやつの円盤がぐるぐる回ってシャッターになってるんですよ。でシャッター速度ってその角度なんですよね。なのであのシャッター速度のことを角度であのフィルムでは言うんですよ。
いやだから僕それの感じでなんか動画業界の人は APS-C って言いたくなくてスーパー35ってなんか言ってるって本当に思ってましたから、そうじゃなくてやっぱりそのフィルムのなんていうんですかね、アナロジーというかその概念をデジタルに持ってきた、うん 言い方にしてるんですね。
そうですね。
センサーもだから APS-C とはじゃあ全然むしろ大きいってことなんですね。
APS-C よりちょっとサイズ広いんじゃないかと思うんですよね。僕もそんなに厳密に測ったわけじゃないんですけど、
でもクロップ率確かに若干クロップ率が下がる、クロップされないですもんね。
そうですね。 1.4 いくつだと思うんですよね。あ、 APS-C は、うん、APS-C は 1.5 ですもんね。でスーパーサンチュは 1.46 いくつとかだと思うんで、ちょっと違う感じですね。
で僕この記事で一個さらに それがまず一個発見でへーって思ってたのと、あとこのレンズ自体は今記事のところ抜粋で読ませさせていただいてますけど、うん、なんかレンズ自体はフルサイズ用なので画角は狭くなるものの被写界深度はフルサイズと同じであるっていうのもちょっと僕これをなんか目から鱗っていうか、これってなんか僕センサーがちっちゃくなったら勝手にボケ味は減るんだと思ってたんですけど、そういうもんじゃないんですか。
そう、フルサイズを使ってスーパー35で撮るってどういうことかというと、例えばフルサイズで焦点が合う範囲がこのぐらい、まあちょっとざっくりっていうかね、例えの説明ですけど、
はい、
例えばそのフルサイズのレンズで焦点が合う範囲が例えば5センチぐらいの円だったとすると、フルサイズセンサーはこの5センチの円ギリギリに入るサイズなわけですよ、
うん、
でもうフルサイズのレンズ使ったスーパー35のセンサーっていうのはこのレンズ自体の合照するこの5センチの面積は変わらず、そこに一回り小さいセンサーがあるだけなんですよ、
うん、
なので被写界周りはこうクロップされるんですけど、被写界深度自体は同じフルサイズの面積に結像してるものを真ん中だけ切り取るだけなんで、うん、被写界深度は変わらないんですよね。
なんかほら写真の世界だとフルサイズと APS-C ではボケ味がなんか1段とか 1.5 段ぐらいボケ味が減るみたいに言われますよね、
う
ん、
それはね APS-C サイズ向けのレンズを使うからですよ。APS-C 向けのサイズっていうのは合照する面積がそれセンサーに合わせて小さいわけです。そういう設計になってるんで、結局撮像面積が小さくなるように設計されてるわけなんですよね。
じゃあこのポケットシネマ 6K とかでAPS-C レンズは使っちゃいけないってことです、逆に。あ、ボケ、そしたらボケ味はやっぱり減るってことです
か。ボケ味は減るでしょうね。つくのかな、EF マウントで APS-C サイズのレンズってあるんですかね。
なんか一応あるんですよ、
ね、あ、そうなんですか。僕で EF マウントあんま詳しくないですよ、はい、ごめんなさい。キャノンのカメラあんま使ってないんで。
EF-S とか、なんか僕もキャノンあんまり、キャノンは使ったことなくて、ほぼこれしかないんですけど、最近 EF マウント、うん、なんか 12K も 6K も EF マウントになっちゃったんで、うん、急にレンズを EF マウントを調べて、まだ全然詳しくないんですけど、一応あるんですけど、
うん、
でじゃあじゃあもう例えば、まあ α とかでも一応フルサイズのレンズ APS-C とかで使えるじゃないですか。α7 とかでもフルサイズ用のレンズを同じ、
はいはい、
あれ EF マウント、あれ FE マウントですけど、
はいはいはい、
を APS-C のカメラとかにくっつけられちゃいますけど、
はいはい、
その時もフルサイズのレンズを使ってればボケ味的にはフルサイズになるってことですか。
ボケ味的には同じですね。クロップされるだけ
です。ただあれじゃない、その撮像素子の映像として切り取る面積が変わるから、
そうそうそう、
その面積に対してのボケ系は見栄え上変わるかもしれないよ。その
あ、
うん、相対的に同じボケのサイズだとしても、ね、どのサイズで映像を切り取るかで、うんね、ボケの半径、画面に全画面表示した時のボケの半径変わってきちゃうじゃないですか。光学的には同じでも多分そこのこと言ってんじゃないの、そのなんかボケ味が変わるっていうのは。
ああ、なるほどね。じゃあやっぱりボケの量はレンズのセンサー、向けてるセンサーのレンズで変わる、決まるけど、結果的にクロップすることによってボケてる幅がすごい狭まっちゃうから、見た目ボケが少なくなるように見えるってことなんですかね、ちっちゃいセンサーの方が。
でもいや大きい、だから切り取った方がボケ目大きくなるんじゃないの、そういう意味では。その 大きいレンズの合照してるところを言ってみれば、なんかこうちっちゃく切り取るってことは、同じボケ見の半径で切り取られるんだとしたら、全画面表示した時にはその大きくなっちゃうじゃん。
あ、拡大されるから
ってこと？拡大率が、うんうん、その辺の違いは出るよねきっと。でもその、うん、その違いを言ってんじゃないの、そのレンズを変えて。
そう、なんか僕もそこら辺が結構、うん、あの僕の勝手な理解は、あのセンサーサイズでボケ見て決まってるんだとばっかり思ってたから、
うん、
あ、そうじゃないんだっていう気づきがあって、うん、
まあそうですね、小寺さんの説明は光学的には正しいですよね。
今ね、僕が映ってるこのカメラは、うん、ニコンの D3300 っていう APS-C サイズのカメラなんですけど、つけてるレンズはフルサイズのレンズなんですよ、
うん、
なのでフルサイズのボケなんですよね、ここ今映ってるのは、
うん、
でもこう外側が切り取られてるだけっていう、
うん、なるほどね。じゃあレンズで決まってたんだっていうことに、まずまたそこで学びがありました、ね、うん、そう。なんでそう考えると、なんかフルサイズレンズを買っとくべきだなって。まあでも確かに EF マウントで 6K とか 12K に使うようなレンズは、まあ言ってもフルサイズ、
うん、
基本フルサイズ用なんで、
うん、
はい、なるほどね。っていうあたりがもういろいろ僕だからこの記事を見ながらそれを勉強してたんです
けど、あ、で確かにそうかも。あのやっぱりなんだろうな、フィルムを知らないと難しくなったんだと思うんですよ、動画って。昔ほらビデオカメラで撮るもんだったからビデオの知識があればいけたんだけど、最近はこういうフィルム用のレンズで動画撮るようになって、カメラの構造自体もフィルムカメラっていうか、ね、その静止画用のカメラと同じだから、動画を撮ってる人も静止画の写真勉強しないと分かんなくなっちゃったっていうところは大きいですよね。
あと僕ちょっともうちょっとだけこの話も、あんま時間がない中であんまりこの話を引っ張っちゃいけないなと思いながらもちょっと欲張って聞きたいんですけど、最近もう一個だけ聞きたいのが、シネマレンズと僕今、
うん、
言っても写真用のレンズしか持ってないんですけど、うんうん、基本的には、
うん、
でここがシネマレンズに行くべきかどうかって今こうすごい何ですかね、判断分かれるところに自分が勝手にいると思ってるんですけど、ただ、うん、シネマレンズってめっちゃ高いじゃないですか。
めちゃくちゃ高いですよ。
あれこそなんかもう素人が手を出してはいけない世界もうすでに手を出してはいけない世界に踏み入れてるのは分かってるんですけど。この先なんかその違いが、でもなんかその例えばシグマとかで比較的手が届きやすいレンズとか、
うん、
でも全く同じ光学性能なのにシネマ用になると値段が3倍ぐらいになってて、
うん、
でまあもちろんシネマ用だとそのフォーカスブリージングしないとか、フォーカス変えた時にこうちょっと画角が変わんないとか、ズームした時にもちゃんとピントが維持できるとか、
うん、
そういう動画撮る時のメリットはあるのは分かるんですけど、なんか写り的な違いもあるのかどうかが分からなくて、
ですね、写り的な違いは値段3倍になったから3倍写りがいいかというとそんなことはないと思いますねでシネマレンズってなんであんな高いのかっていうと調整量なんですよ、あれ。例えば距離のメモリって普通 AF が使える距離のこのレンズのメモリ見るとなんか最短20センチから次1メートルになって2メートル5メートルぐらいの刻みしかないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけどフィルムムービー用のシネマ用のレンズってあそこのメモリがものすげえ細かく刻んであるわけですよ。
あ、
それはなぜかっていうと AF に頼らないでフォーカスやるからなんですよ。
あ、
でカメラってセンサー位置にこう、ま、丸に棒したマークがついてると思うんですけど、あそこがセンサー位置で、はい、プロ用のカメラってあそこにこうメジャーを引っ掛けるためのピンがついてるんですよ。
お
でそこにメジャーの先を引っ掛けてメジャーで測るんです、被写体までの距離を。
はい、
それで
物理的に、
そう、物理的に測るんです。で2メートル23センチだなって分かったら、はい、カメラのメモリを2メートル23に合わせるわけです、ギリギリって。
あ、
そうやってフォーカスを決めるからメモリが正確じゃないとフォーカスが決まらないんですよ。でそういうぎっちりこのメモリの時にはきっちり本当にそこにフォーカスが合うっていう調整するのにものすごいコストがかかるんですよ。
なるほど。
あ、その調整幅を増やすために工学的に作るのが大変になるってことなんですか。
いや、だから作ってるレンズ自体は同じなんだけど、メモリ刻む時に調整しながら、手動で調整しながら刻むわけですよ。
ああ、そっかそっか、そのメモリが本当に正しいかどうかをきちんと合わせないと。
そうその検証っていうかね。
量産品って手作業が入ると高くなるから、
人手が入る、
時間コストで、だからその部分高くなる。モニターもあれじゃん、プロ用のやつは調整入ると一桁上がるじゃん。
キャリブレーション済みみたいな。
そう。
あ、なるほどね。じゃあ、光学、僕なんかみたいな使い方だと、もう所詮ワンオペなんで、そんなに自分がフォーカスは常にマニュアルで合わせられないので、
うん、
その使い方だとそこまでが絵がなんか、いや絵がすごいいきなり何倍も良くなるんだったら、じゃあそれはなんかカメラの性能を無駄にしてる気もするから行かなきゃいけないかなとも思ったんですけど、まあ魅力的ですけどね、そのフォーカスの調整幅が欲しいのはすっごい今理解できるんですよ、
うん、
写真用のレンズでやってて、今なんかもうミリどころかなんかもう 0. 何ミリの世界でマニュアルフォーカスしないとダメなレンズとかあってもう本当なんかもう なんですかね、年とともにフォーカスが合わせられなくなるんじゃないかっていうぐらい微妙な手の動きが求められるんで、これどうやってやんだよって思うのもありますし、あとまさに自撮りするときも本当に距離自分で手の長さ測っといて、レンズでだいたい距離長さ測れれば分かるんですけど、やっぱ写真用のレンズってそこまで 0.5 いきなり 0.1 メートルとかなっちゃって、メモリが適当すぎるから、
うん、
メモリ合わせ確かに難しいなって思っていて、
うん、
なんかしょうがなくマジックで線描いたりしてたんですけどそれでもちょっと適当すぎるんで、
まあプロでもやりますけどね、そのこうバビリのテープを三角に切って、ここ、
はいはいはい、
フォーカスはここからここまでっていう風にこう2点決めて、うん、それでマニュアルでフォーカス送りとかするんですよね。
なるほどね、うん、そっか。じゃあでも買わないでいいなっていう結論に今なりました
いやでも
危なかった。
シネマレンズでしか売ってないレンズがあるんで、その描画はやっぱりコンシューマーのレンズでは手に入らないですよね。アンジョニオとかね、 ああいうやつは、
あら買わなきゃだ、
うん、あとアナモノフィックレンズとか
ちょっ
と、
あ、アナモレンズはね、僕もねアナモレンズ自分では使ったことないんですよね。
なんか最近スマホ用のおもちゃっぽいやつがよく売ってて、
うん、
スマホにちょっとつけて横にライトがビューってなる効果が出るみたいなやつやると、うんうんうん、まあ、やっぱり結構面白くて楽しいなとは思うんですけど、
うんうんうん、
プロジェクターの世界でもカメラ用のアナモフィックレンズを工作でプロジェクターにくっつけてアナモフィック投影やる人とかいるね。
投影だとどういうことになるんですか。
だから要するに普通のプロジェクターで、アナモフィック用の投影しようと思ったらデジタルでね、解像度変化みたいな感じにやるけど、そのレンズを使えば光学的に拡大されるから
劣化が、
解像度劣化が少ないという考え方ですね。まあそこはもう マニアな世界なんで、効率は無視だからそこはねそこはもうオーディオもビジュアルも変わらないじゃん、うん、
なるほど、
好きだからやるっていうだけで。
いやそう、結論としてこのポケットシネマ 6K プロは小寺さんは買われないんですか。自腹で
自腹で自腹でかでもね、確かにね、買ってもいいなっていうカメラではありましたね。いいカメラですよ、これは。使いやすい、すごく。
これ、楽しいですよね。うん、なんか僕も、毎日これ持ってお散歩行ってますもん。
でかいでしょ、これでも。持ち歩くには。
ただそう、3日に1回ぐらい休憩をしないと、なんか腕がやられる。
腕がやられますよね。
腕がやられるんで。
だって、まあ、これね、ボディだけで 1.4 キロぐらいでしょ、これ。
そうですね。で、うん、レンズがまた結構でかいのしかダメなんで、うん、今週はなんかコロナの ワクチンやったらすごい腕筋肉痛になるんですけど、うんうん、それでカメラが持ってなくて断念しました断念しました。 GoPro 使ってたら GoPro でいいんじゃないかってちょっと心の中思ってしまいました、
ね、なんだよその妥協は
いやもう光さえあれば GoPro でも iPhone でもめちゃくちゃ綺麗に撮れる
まあまあね、そうなんだけどねそうなんだけどね、
そう、もう暗所とか家とかだけで外行くときはまあ、うん、GoPro でいいかなっていう気にもちょっと、まあ、その行ったり来たりをもうずっと何年も繰り返してるっていう、うん、そういう世界です、
ね、いやでもそういうループものだからね
いやこのカメラすげえなっていうのはバッテリーがさあの F570 をボディの中に入れるっていうこと自体で笑っちゃったよ。なんか
あやっぱそういう感覚なんですね。
だって F シリーズのあのバッテリーってカメラの後ろに外につけるもんだよあれ、
うん、出っ張って
る、ね、そうそうそう、これ中に入れるんだっつって笑っちゃって。
僕も使ってますからねそのバッテリーは、うん、
しかもあの拡張バッテリー買うとさらに2つ中に入れますからね
下にね下にね、はい、もう異常だよね。
でもそこまで大きいとさ、GoPro 持ち歩いてるとうわ YouTuber だって煙たがれるけどさ、そんなでかいレンズにでっかいカメラだとあれでしょ、なんかこう報道系の人に思われて、なんかどうぞ撮影してください系の雰囲気が漂らない。
あのまあでも幸いそれはサンフランシスコの音地柄もあるかもしれないですけど、
そうなんだ。
あんまりあの話しかけられます、なんかそのカメラ好きの人に、
うん、
好意的に。
なるほど。あそれ大きいカメラでしょ、ちっちゃいカメラの時は聞かれないでしょやっぱし。
まあそうそうですね、そうです、うん、あとなんか犬散歩してる犬の飼い主さんがなんか僕がすごい犬かわいいなって見てたら撮っていいよみたいに言ってくれましたけど、あ
なるほど。
そうそうそう、そういう意味ではあの比較的好意的にまあ今のところ受け止められてます。 ND フィルターが入ってるっていうのがもうちょっと動画的には、うん、最近これがないカメラはもう使いたくないぐらいになってるんで、
うん
まあ、もう僕はそれのためですね、
うん。
α7S3 も持ってるんですけど、なんかほとんど使わなくなってしまって。
明るいもんねあれね。
そうなんですよね。
であれあのセンサーの前に入れるクリップオン式の ND フィルターがあるんですよね。
はいはいはい。
であれをもうね32分の1とかはもう入れっぱなしで使うといいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。 7S3 とかで、
うん、うん
うん、あなんか小寺さんの映像が消えた。もしかしたら
ごめんごめん、
カメラのバッテリーが消えた。
いや、すみません、失礼。
はい、そうそうそう、あ、そうなんですね。それは 7-3 の話ですよね、
うん、
あのセンサーの前に、
うんうん、
そうそう、あ、なるほどね。もう僕もあの、そうそうですよね、やっぱそれいいな。あ、それいいですね、中に入れるタイプ、
うん、そうするともうほらいちいちレンズの前にフィルター付け替えなくてもいいんじゃないですか、レンズ交換するときに。
しかも高感度性能高いから、うん、あれですもんね、ちょっとくらい暗くなっても、
うん、
なんか本体性能で乗り切れますもんね、
うん、だから昼間はもう落としてもいいと思うんですよね、
うん
うん、昼間の撮影だったら。そう、
いや、やばい、このちょっとこの話ちょっとダメだキリがないからちょっと一旦切り上げよう、はい、あの切り上げます、次のネタいきますいいですね、時間がいつもね、これ時間に制限がないんで我々こう延々このネタを1個の話できちゃうんですけどある意味ちゃんと時間をいただいて、なんか話変えませんか、松尾さん、なんかないですか、もう1個。
僕の話はもうしたんで、あの小寺さんがさっきあの自分のネタとして入れたいって言われたやつをどうですか、ね、
じゃあ小寺西田のコラムビュッフェでちょっと面白そうなお話があるっていう、う
ん、はい、
うんうん、
今ですね、岡崎女子大学っていうところの花田先生っていう方にちょっと懇意にさせてもらっていて、子どもとゲームの研究の話を伺ってるんですね、うんうん、それもともとは教育系の大学なんで、まあ、子どもとゲームの研究をどうやってやっていくかっていうお話を伺ってるんですけど、なんかね、これまで全然なんだろう、子どもとコンピューターみたいな研究はあるんだけど、子どもとゲームの関係を教育的に見る視点がなかったので、子どもとゲームの関係って教育学部的には何の研究もされてないのが現状らしいんですね。
うんうん、
ただそうは言ってもやっぱり子供とゲームって今ね、大人とインターネットが切り離せないようにやっぱり切り離せないものだと思ってるんですよ。
うん、
でそれはなんかこの必要悪だっていう形で思われてるところがあるので研究者はあんまりタッチしない部分があるんですけど、でもやっぱりその両方が分かる人じゃないと今その子供にまあ、タブレットなりコンピューターなり使わせていこうっていう日本ではそういう構想があるんですけど、まあ、そういう教育とかって結局コンテンツがうまく回っていかないんじゃないかと思っているんですよね。つまり、僕上の娘が小学校の時にベネッセかどっかのタブレット端末で学習するみたいな通信教育的な塾のやつをやらしたことがあって、でそれなんかゲーム形式で学んでいこうみたいな形になってるんですけど、やっぱりねゲームじゃないんですよ。ゲーム臭く、なんて教育臭すぎて、子供が率先して面白い面白いっつって取り組むようなものかっていうとやっぱり決してそうじゃないわけですよ。それは作ってる人が教育は分かってるけどゲームが分かってないからだと思うんですよね。で僕やっぱそこを両方分かる人がいて教育コンテンツ作んないと子どもの IT 教育の未来は暗いと思っていると思ってしまったわけですよ、その話を聞いてですね。で、まあ、話変わって今アニメとか漫画とかのコンテンツで何が多いかっていうと、いわゆる日本ではナロー系っていうタイプのものが多いんですよね。ナロー系って小説家になろうっていうサイトがあって、そこが原作になってる、アニメ漫画が多いっていうことからナロー系って言われてるんですけど、まあ早い話が魔界転生ものですよ。でその魔界転生ものがものすごく多いっていうのは、そのなんかコンテンツとしてどうなんだろうなみたいなところもちょっと疑問にあるんですよね。でその魔界転生ものの特徴っていうのは、ある日その何の現実社会では大した能力がないサラリーマンとかだった人が魔界に行くと、そのそれまでのただのサラリーマンの能力がものすごく貴重なものだというふうに扱われて、なんかそんなに努力してないんだけどものすごくこう有利になるみたいな、いわゆるチートっぽい、人生になっていくみたいな描かれ方をすごくしてるんですけど、ああいうのを子供が見続けていくと、その子供の教育的には大事なところが落ちるんじゃないかっていう懸念がすごくあるんですよね。で昔みたいにスポコンがなくなったのはわかるんですよ。その努力友情とかみたいなもので、その子供って頑張っていけるかっていうと、やっぱりそんな時代じゃないっていうのは重々わかってますと、でやっぱりビジネスっていうかね、商売って自分がある程度の何ちゅうの、こんだけしか持ってないものを違う場所に持ってったら高く売れるっていうのはいいビジネスなわけじゃないですか。でそれは積極的にこれからやっていかなきゃいけないことなんだけど、ああいうこうチートで魔界転生したらすごいことになったみたいなやつって、その売り場所を探していく努力をなんかバイパスしちゃってるんですよね。自分が頑張って魔界転生したわけじゃなくて、魔界転生させられ、誰かによってさせられて、チート状態になって自分は何のその能力も変わってないのに有利になったみたいなことばっかりそのコンテンツで投下してると、なんか人の生き方を見失ってしまうような気がするんですよね。
でなんかごっつぁんゴールだけみたいな、
そう
全てが
でね、やっぱそういうこういうやって考えるのは大げさだっていう人もいるわけですよ。その たかだか漫画とかアニメのことを真に受けて人が育つわけないじゃないのっていう方もいるんですけど、いやでも本当にそうかなって。俺たちが子供の頃ってやっぱり漫画とかアニメ真に受けてましたよね、結構真面目に。
いやだって野球とかね、野球はもう絶対漫画発信で野球始めた人、で僕らの次の世代はしょ、サッカーを漫画で始めた世代だし、多いんじゃない？
キャプツバだね。
それこそあれじゃない、ブラックジャック読んで、あの、うん、お医者さん目指すなんて話も聞かないわけじゃないし、
うんうん、いや J リーグなんてキャプテン翼なかったら生まれなかっただろうし、
うんうん、まあだからその仕事を漫画で知るみたいなことはあるよねやっぱね、うんうん、
でもそれが今のあの転生もの、ナロー系のやつで読んで、うん、でそれがポジティブにどっか動くのかっていうと、動く要素は全くないよねっていう話でもありますね、まあ、
どういう影響を受けるかはね分かんないけど、うんうん、その転生ものが子供に与える影響っていうのはあるんじゃない、いい方向か悪い方向かは、他はちょっと僕は想像つかないけど、でも影響はあると思うよ、
うん、だそうなの、うん、だから影響があるんだろうけど、その方向が見えないっていうかさ、う
ん、分かんないね、うん、それはそう。
で今例えばこの春アニメとか見てても半分以上ぐらいが転生ものですよね、
そんなに、
うんうん、ですごく比率が多くて、しかも、ちょっとね、なんか現状肯定的っていうか、その、うん、ちょっと思想的にどうなのみたいなのも思うようなものもこういくつか見られたりして、
うん、
ちょっとあんまり健全なものとかそのパロディ的なもの、以外の要素がちょっと強くなってるなっていう感じは、それってね、クオリティが高ければいいんですよ、
うん、
質が高ければいいんですけれども、それはシーズンに一つあるかないかぐらいなもんで、
なんかちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、最近僕ここ1年ぐらい日本のドラマあんまり俗に言う月9じゃないですけど、ああいう日本のドラマ見てなかったんですけど、今期ちょっと見始めてたら結構面白くていくつか見てんですけど、すごいね、なんかそういうのを今の若い者子供たちに気づいてほしいみたいなメッセージ性があるパロディみたいなのがいっぱいあるんですよ。で面白いなと思うんだけど、多分見る人はそういうメッセージを伝えたい我々世代の人にしか向けてなくて、多分そのメッセージ伝えたい相手は多分見てもいないっていう状況になってて、で見る人はそういうアニメを見ちゃうじゃないですか。だからなんかそのやっぱり子供とゲームとかはゲームとかに降りていくっていうのはすごい重要だなと思ってて、なんかゲームはちょっと悪だから正しいやり方で伝えなきゃいけないって言っても、そもそも見てもらえなかったら全く意味ないので、僕ちょっとさ今日のお話の最初の冒頭でゲームはやっぱりまだちょっと教育分野では悪っぽいところがあるみたいなのがもしあるんだとしたら、それ自身がもう結構残念なことなんで、変えていかなきゃいけないのかなとは思いましたけど、
そうなんですよ、うん、でやっぱりね、子供ってゲームしたがるし、むしろ幼児教育とかではそのゲームみたいなのがいわゆる遊びが教育であるっていうところからスタートするわけじゃないですか、うん、幼稚園とかね、うん、そういうところって、うん、でもそれなのに小学校に入ると急になんか学習っぽくなっちゃって、ゲームダメですみたいな、うん、ゲームは1日1時間じゃないですけど、うん、そんなことになっちゃって、あ、ゲームはじゃあ教育と関係ないんだっていうことで教育者自身が切り離してるところがあるのは非常にもったいないと思うんですよね、うんうん、
確かに、
マインクラフトとかね、うんうん、学習にそのまま取り入れられるようなものはいくつかありますけれども、
ありますね。
で、90年代の後半にCD ロムブームがあって、その時にエデュテインメントっていうのが、うん、一時期、うんうん、だいぶ取り沙汰されてて、そこでその教育とゲームの融合っていうのは一通り皆さんマダンなんじゃないかなと思ったんですけど、そうではなかったということですね、うん、
僕もこの間ね、ハイパーカードのアーカイブを見ていて、結構ね教育コンテンツがすごい多いんですよね、英語のハイパーカードって、うん、だからやっぱりそのグラフィックだったり音声アニメーションでその子供に教育していくみたいなのはアメリカとかだと割とこの早く着手しているところがあるんだろうけど、日本だとあそこの時代で乗り遅れてるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
タイトルはね結構出てたんですけどね、でそれこそ小寺さんその頃はハイパーカードサックサッカーってこう有名ゲームのウニョっていうのを作られてられたり
とか、あ、そうそうそう、それ、
うん、
それね、こうちょっと前のバックスペースで話題になったんですよ、僕もハイパーカードで、うん、ある意味プログラマーキャリアが開けた。
あ、そうなんだ、へえ。
高校生の時になんか子供の頃からずっと貯めてた親が勝手に貯めてたお年玉を初めてアンロックされて使っていいよって言われて、うん、MacBook PowerBook Duo 230買ったんですけど、
うん、
買って全ての 資金がなくなってソフト買えないってことに気づいてやれることハイパーカードでなんかプログラム組むしかなかったっていうところから僕のなんかプログラムを覚えたんで、
そう、へえ、
ある意味小寺さんがなんか大先輩だったっていう話を
ちょっとした僕もってプログラムとかやるつもりなかったんですけど、なんか欲しいものが自分で作れるっていう、僕 DIY とか好きなんで、あの一番最初に作ったのはあの確定申告のため の、 あの 自動入力自動計算 表組を作りましたね、ハイパーカードで。当時あの弥生会計とかなかったっていうか、あったんでしょうけど、個人が買うもんじゃなかったんで自分で作りました。
まあ、特に Mac 用はほとんどなかった
ですね。なかったですね、 Mac 用なかった。
Mac 用はね、
Mac 用ね、確かに
当時は98とかだもんね、アップしてもね。
いやだからやっぱりでも子供のゲームの重要さを伝えるためにやっぱ大人がゲームやらない問題があるんじゃないですか。だから善治さんなんか素晴らしいですよね、この配信の5分前までゲームやってるって、もうあと5分で始まるよって言ってんのにじゃああと1戦だけみたいな感じ。
いや、まあ真面目な話するとさ、去年ほら出たあのマイクロソフトフライトシミュレーターってあるじゃない、あれって、まあ、来週タモリクラブで特集されるらしいんだけど、教育にやっぱすごく向いてると思うんですよ。で2つ3つの方面からやっぱまず地理ね、地理、地図帳を見てあのこの領域にね、こう点線で囲まれたこうイランだイラクだっていうやつだけじゃなくてさ、今どういうどのぐらいの距離でどんな風土があるのかっていうのをさ、こう教科書見て写真で載ってるよりもさ、そこ MS フライトシミュレーターで飛んじゃった方が早いんだよね、その景色を見て。でしかもクオリティがね、マイクロソフトと世界中の、ね、公開されてる衛星データとかをベースにして AI を使って、高精度な、ね、景色、植物の植生までのデータまで、現実世界を再現してるんで、ほぼデジタルツインの地球が出来上がってるわけですよね。で僕はやっぱ実際に見て驚いたのは、サハラ砂漠、あのエジプトからサハラ砂漠を飛ぶとエジプトの市街はものすごい光が明るいんですよ。であのすごいのがね、都市の照明の合計値を求めてその合算値を空に一回反射させた、景色を再現してるんですよ。だから街の夜は本当に東京なんか飛ぶと空の星が全然見えないんですけど、鳥取とかあっち行っちゃうとめちゃくちゃ星が綺麗に見えるんですよ。で砂漠が本当に真っ暗だったりとか、まあ、そういう意味では地球の環境とかそういうのも見れるし、であとは光のね、その水面の再現っていうのを光学的に正しくやっていて、よくほら南国の海がエメラルドグリーンっていうの、あれ緑色のテクスチャーを貼ってるんではなくて、光が入射してで砂地の黄色の反射光が青と合成されて緑になるっていうのがあるんで、飛行機の機体を変えると、その向きを変えるとこのエメラルドグリーンの色が変わるんですよね。でそういうだから光学現象も学べたりとか、まあ、もちろんフェイクではあるんだけど、一応デジタルツインなんで地球を再現してるわけだから、教科書のただエメラルドグリーンの風景写真を見るよりもいろんなことが学べるんですよ。だからゲームってなんかこう戦って勝つだけね、あと課金して他人より有利になるだけじゃなくて、なんかそういうね、このゲームを使って教育って、なんかそういうのもあるんじゃない。それきっとね、パイロットになりたいなんて思う子もいるかもしれないし、まあ、さっきのマインクラフトもそうなんだけど、マインクラフトもそうだし、そのマイクロソフトってやっぱすごいなと思っちゃうんですよね。そのお金のものすごくお金をかけるのが人を楽しませる、しかも大人だけじゃなくて子供にまでなんかこう教育的なこう視点を与えてるというかね、ということで、なんかちょっと MS フライトシミュレーター、ちょっと小寺さん、そういう偉い人たちに推薦しといてください。
なるほど、うん、そうそう、さっきまでスト2やってたやつの発言とは思えない
よね、まあ、スト5ね、
スト5ね、スト5ね、
スト5ね。であとね、ちょっと致命的な問題があると思うんですけど、これギガスクール構想の PC のスペックってこうよく問題になるじゃないですか、この値段、まあ、4,5 万ぐらいの値段で、子どもたちが手に入る価格帯のモデルとして提供しているものって大抵メモリが4ギガ、ぐらいなので、それなんでまともに動くわけないよねっていう。
うん、あ、まあね、それはそうなんですけどね、うんうん、あのパソコンのスペック問題はやっぱしょうがないと思うんですよね、うん、それは、まあ、学校にさ、なんか使いもしないなんか高い機材をたくさん入れるよりはね、なんかそういうグラフィックにすごい長けたパソコンが1台あったりして、その時だけみんなでそこに学びに行くっていうのもいいんじゃないですか。
まあ、1台はね、うん、欲しいですよね、う
ん、
そういう、
まあ、なんかそこはあれかもしれないですね、ストリーミングゲームのテクノロジーとかそういうところ
、あ、そうですね、うん、GeForce Now とかもあるしね、うんうん、確かに確かにその通りですね、
うん、まあそういう解決はできる。でもなんかあのこの間どっかで話題になってましたけど、あの iPad を学校でレンタルされて、次のなんか卒業したら次の世代に貸すから綺麗に使えみたいな。
6年間使ったら使い回すみたいな。待て待てと、6年持たんじゃろ、あんなの。
ちょっとびっくりしましたけどね。さすがに
パソコンの耐用年数何年だったっけ、あの
経理上は5年じゃなかったかな、経理上5年か、経理上確か5年だったような 気がする、
うん、なるほどね、まあ、微妙な値ではあるけど、うん、確かに。
でも事実上3年だよねパソコン。
まあね、まあまあまあ、
だから中高はいいと思うんだよ、3年で終われば、うんうん、
ああ確かに確かに、うん、あ、その通りですね、
うん、でこの花田、あの岡崎女子のこの先生は、うんうん、まさにそれをこうオンラインゲームをどうやって教育に使うかという、まあ、専攻ってことなんですか。
いや違うんですよこれはね、うんうんうん、花田先生のゼミ生、うん、女子大だから女の子なんだけど、ゼミ生が子供とゲームの研究をやりたいって言ってくるんだって、
うん、
でも実際にはいわゆる教授レベルでは全く何も誰も研究してないし、論文もほとんどないしで、花田先生が死んじゃうっていう話なのよあれは。
あなるほど、
そうか、学会のどこに発表していいかも分かんないってことか。
学会が形成されてないわけです、
ね、前を歩いた人がいないんですよ。
なるほど。
世界的にもそうなんですかね。でもなんか、
いやそんなことない、 GDC はそのコースがあるじゃん、
う
ん、
これまで30年間、うん、日本の人たちはどうしてたんですかね。
どうだ、どうもしてない
んです。だってエデュテインメントブームもあったわけだし。
いやこれはほら、このバックスペースでも昔話したことあったけどさ、ゲームって任天堂が日本で広めたわけですよ。で任天堂っておもちゃの会社だから、うん、コンピューターゲームイコールやっぱそのおもちゃで、しかもゲームセンターのゲームが流行った1980年代って不良のたまり場っていうイメージがあるんですよ。だからおもちゃ&不良だから教育とかに結びつかないんですよ、あのイメージ的に。でところがほらアメリカに立ち返るとさ、あの一流大学の人たちがほら、あのなんだっけ、あの1対1のシューティングゲームやってたじゃん、あの スパコンだから当時のスパコン使って、
うん、
でそれから派生してあの当たり あのピンポンあのポング、あの
ポング、ね、
テニスみたいなね、うんうん、あの辺に発展していって、だからコンピューターを使ったコンピューターサイエンスの 産物みたいな感じでゲームが始まってるから、なんかその頭のいい人たちがなんかすごい才能で作り上げたみたいなイメージで始まってるんですよね。でビジネス的にもあの当たりの創始者が当時全く注目されてなかった、ね、ゲームをあの映画会社のワーナーがスポンサーになって当たりを作って、ね、当時あの今でこそゲームクリエイターって最近の小学生とかのね憧れ職業ですけど、その憧れる職業が1980年代にもすでにアメリカで起きてたわけですよね、
うん、
そういうことを考えるとやっぱその最初がちょっと違うっていうのがありますよね、ゲームに対するイメージ、うん、
せっかくねファミリーベーシックとかあったのにね、
ね、
そのゲームクリエイターになりたいみたいな欲求も、まあ、なんかね今ちょっと変わってきてて、うん、あのうちの上のお姉ちゃんが小学校の時だから6年前ぐらいかなはまだ、うん、あの将来はゲームクリエイターになりたいですみたいな男の子は結構いたんですけど、
うんうんうん、
下の子供で3年とか4年とか経つともうほとんどいなくなるんですよ、
うん、
それは何かっていうとやっぱりゲームクリエイターっていう職業ってその漫画いろんな職業入門みたいな本とかで取り上げられて、うん、ゲームクリエイター厳しいっていうのが子供に伝わっちゃったんですよね、うん、
ブラック
そうそれで、いや、それでさ夢がねなくなっちゃってるわけですよ。だゲームは好きだけどクリエイターになるのはちょっと無理じゃねみたいな。
それもうだってYouTuber ももうその状況になってますもんね。YouTuber もうなんか実はブラックみたいな感じの一緒になって、
まあまあまあ、
急激に人気なくなってますもん、
うん、
まあそれはでもお医者さんだってあの プロ野球選手だって同じだと思う。
いやだから、いやだから、いやだからさ、そうそうそう、だからゲームクリエイターもそのレベルになったのよ、うん、プロサッカー選手とかプロ野球選手とかと同じレベルになったわけ、
ね、なるほどね。憧れてもなれるかどうかわからないみたいな、
ね、そうそう、だからいくら ね小学生がサッカー好きだからって将来 J リーグに入りますなんて、いやそれはちょっと無理じゃねみたいなさ、うん、みんな思っちゃうじゃない、うん、それと同じレベルになったわけよ、まあ、ゲームクリエイターって。
でも憧れる職業にお花屋さん、ケーキ職人とかばっかしよりはなんかちょっと慣れそうにないのも書いてほしいところありますよね。
それが夢ってもんだよね。サラリーマンとか、そうそうそう、それが夢ってもんだよね。
そうそうそう、
その苦労を知らずに突っ走れたけど、うん、今は知識があるからね、うん、その情報が、ね、
そうそう、だからそのハイパーカードとかが面白かったのは、こうプログラムって突き詰めていくと、あのブラック進行でみたいなの知らなくてやってたからね、
うん、
だから遊びだったわけじゃないですか、半分遊びだったわけじゃないですか、
まあね、うん、
やっぱりなんか知らずに走って突っ走って気づいたら、あ、なんかいいところ、いい、うんうん、なんか新しいところ来てたっていう方が楽ですよね。やっぱり先知っちゃうと、うん、
あ、それはあるね、
身構えちゃう部分もあるから、まあ、もちろん先を知っててミスなく進むっていうやり方もあるんで、まあ、どっちが正解とは言えないけど、
うん、
でもやっぱりなんか日本、いや、なんか今の話をお話聞いててやっぱ思ったのは、うちの会社とかでもやっぱり US のてかこっちにいる同僚上司含めて、僕のサンフランシスコオフィスの一番偉い人もめっちゃゲーマーなんですよ。めちゃくちゃ忙しいから、土日休みの時になったらもうなんか朝から晩まで食事もせずにゲームをやるみたいな感じみたいで、なんかフォールアウトとかもう100時間ゲームを2日でクリアするとか、なんかそういうぐらい、もうなんかもう奥さんすごい大変みたいな、
なんか家庭が
奥さん横で見させられるらしくて全然興味ないのに、
地獄
だ、俺のこのゲーム面白いから一緒にやってくれっつって、なんか横で見させられるっつって、なんかずっと編み物してるとか言ってましたけど、なんかとか、まあ同僚とかもやっぱりエンジン、あのね、チームの同僚とかもみんなもうサイバーパンク余裕でクリアしたぜみたいな人いっぱいいるんだけど、日本の同僚はやっぱりもうほぼ 100% は言い過ぎだけど、結構な確率でやっぱゲーム大人になったらする時間がないとか、やっぱり、まあ、大体時間がないなんですけど、うん、やらないっていう、なんかそのゲームはやっぱり子供のもの、しかもゲームは1日1時間みたいな、やっぱりその擦り込みはすごいある気はします、
うん、やっぱり日本で今ね、流行ってるゲームってやっぱりちょっとした時間であのクリアできるパズルゲームみたいなのがやっぱり一番人気が高いっていうのも、うん、やっぱり時間、長時間取り組むような環境にないっていうところはあるんでしょうね、
うん
うん、まあ、
時間ない問題は本当にでかいけど、
それやっぱりゲームに対する理解だと思うんですよ、あの、うん、家族、まあそうですね、家族もそうだし、うん、奥さんとかもそうだし、
いや、うん、まあ多分あれじゃない、そのゲームもさ、今ほら小学校から英語教育だとか、まあ、ちょっとコンピューター系のカリキュラムがね、あの小中で入ってきたりとかってある中でさ、むしろなんかそのタイトルとかはある程度あの文科省の方で指定した上でさ、あのゲームってなんか体験させちゃってもいいんじゃないの、なんか
学校で、
学校で、
うん、
だって結構そのなんていうの、さっきの話に戻っちゃうけど、いろんな物理現象やっぱシミュレーションしてることだし、あの数学って何に使うのっていう話になった時に、うん、まあ、まずゲームに使えるじゃんって、三角関数知らないと何にもならないよ、行列でできないと何もならないよっていう話になってくるわけだし、でそれって強いて言えば自然現象を解明してることにも、ね、うん、なってるわけだから、ね、例えばそのゼルダの伝説のあのブレス・オブ・ザ・ワイルドみたいな、あの昼夜が変わって影がね、ちゃんと太陽の光に対応して影が伸びたり縮んだりっていう、でそれで何か、ね、素材を組み合わせて何かを作ったりとか、うん、ああいうのってね、なんかこう刺激にもなるし、
うんう
ん、ね、なんかその他のとこにも目を向けさせる要因にもなるんで、結構分かりやすくなってるじゃん、自然現象、田舎に連れてかれてこの景色見ろって言われてもあまりにも情報量が多すぎて、その 自分はこのなんでそこにあの霧があるのかって、霧があるとなんで向こう側が白く見えるのか、空気遠近がなぜ発生するのかっていうのはさ、全然自然現象見ててもあまりにも自然で分かんないけど、ゲームになると途端になんか見えてくるじゃん、もう他の情報が全部排除されて表現の一部としてなってるからさ、だから結構なんかこう、ね、ゲームを遊ばせるのもそうだけど、なんかそういうなこともなんかこう必修にしていいんじゃないかなと思ったりしますね。
いや、そういう意味だとね、格好の、記事がありましてですね、
お、
IOC 史上初となる e スポーツを使ったオリンピックイベントの開催を発表っていうのがありまして、
マジか、
オリンピックのプレイベントで、オリンピックバーチャルシリーズっていうのを、5月13日からやるらしいんですけれども、この中この出てくるタイトルがすごいんですよ。パワープロパワープロとグランツーリスモ。
あ、本当だ、
グランツーリスモはいいね、うんうん、グランツーリスモはいいね、
まあ、あと我らがズビフトも入っているんですけれども
あ、自転車のね、
あ、まあ、これは実際に
あの、
実際にレースで使われて
るパワープロだいぶ野球ではないですね。確かに
パワープロはちょっとまあ
パワープロ
これがね、世界野球ソフトボール連盟と連携して実施するって書かれてます、ま
あ、それはなんかね、政治的に有力な人がゴリ押しした感がちょっと漂ってはいるが、あ、まあでもほなんかまあ取っかかりとしてはいいんじゃないですかね。
まあ確かに、
うん、
まあ、東京オリンピックこれだけになるかもしれないですけど、
ね、いや本当そうだよね、もうやらない可能性ってあるよね今さ、うんうんうん、実は今日と明日宮崎に聖火ランナー走ってんだけど、
おお
あの交通規制されててさ、近づけねえんだよね、あ、車社会だから車じゃないとそこへ行けないのに、ね、交通規制はされて近づけないっていう、
迷惑だね、
ドローンしかないですドローンで。
いや本当ね、なバッハ会長が来るからあれでしょ、バッハ会長直前に緊急事態宣言解除されるんでしょあれ。
バカみたいだよね、
バカみたいだよね、うん、なんか本
当漫画だよそれこそ本当に
ね、なんかちょっと子供じみてんのが笑っちゃいますよね。
そうだよね、
ね、なんか
いやこういうのを見た子供たちはどう育つのかなっていうのが、
ね、ああ、うん、まあいい風に育ってくれればいいですけどね、あんな大人になりたくないみたいなね、うん、
いやでも
毎回感染、うん、感想感染殺臭シャンシャンで言えない言えない
新州シャンシャン症みたいになってる、
ね、総感染殺臭感染
菅首相一回も言えなかったでしょこの間の緊急事態宣言の時に、緊急事態宣言の時にね、感染者総感染者数が一回見えなかったって言われてね、すごいよね。
まあでも前さんさっきの話じゃないですけど、あの体育の授業があるんだったらゲームの授業あってもいいですよね、
うん、
も
う
ね、この時代ね、
うん、
いやというか子供たちにとってやっぱりシェージングとかレンダリングは面白いと思うよ、
うん、うん、面白いと思う、
パラメーター変えたら見え方が変わるなんて、うん、サイクス的じゃん、
本当だ よ、
いやここ本当ゲーム、これ本当興味深いです。このゲームで生きていくっていう研究の対談はあのこのノートの記事で見れるんですよね。
見れます。
まだこれ続くんですか、
はい、あとね、
2回目ってこと、
予定では5回もしかしたら4回では入るかもしれないけど、
うん、
単品でも購入できますし、ね、
はい、
うん、
いやあのさっきまさにちょっと冒頭で言ったんですけど、あのちょ母の一周期で一回期でみんな親戚が集まってるところで、なんか甥っ子がもう気づいたらもうちっちゃい子だったのに、もう今高校3年生で今大学受験の準備始めたって、ちょうど お母さんと甥っ子にとビデオチャットしてたんですけど、
うん、
あの何を僕勘違いされやすいんです、僕ゲーム作ってるわけじゃないんですけど、うん、あのゲームのプラットフォームは作ってるんだけどゲーム作ってないんだけど、なぜか、まあ、普通の人からしたらゲーム作ってる人おっさんって思われて、
ね、う
ん、
まあ、思われるよね、
そうそう、でなんかうちの息子もなんかこうちゃんみたいな仕事をしたいらしくてみたいな、でなんかアドバイスをくれみたいな、よくある親戚ある、
あるある
ある
、
あります、
ね、あるじゃないですか、
あるね、
でなんか、ね、でもなんかかなり優秀みたいで、なんかゲームクリエイターになりたいけど、もう何すればいいか分からないからとりあえず東大に行くって言ってるんですよ、
ね、おいおい
そう、なんか東大のリーチを今目指しててって言って、
東工大の方がいいんじゃないの、
そうそう、どう思うって言われて、うん、うーんと、もうそもそも僕東大出てないしなと思ったし
それ宮川さんコース、
そう、大学の勉強でゲームに必要なことを教えて 今時の東大なら教えてくれるのか分かんないけど、少なくとも僕の時代には何も教えてもらえなかったんで、うん、そこに動力をかける。まあでも東大卒業しといて多分損はないからなんかやめろとも言えない、やめろとも言えないじゃないですか、ね、
あれだよ、任天堂目指したらいいんだよ。任天堂東大優先的に取ってくれるしさ、新卒しか取らないしさ、でしかも東大に入れば、東大で任天堂行きゃさ、任天堂はもうズブの素人から教育してくれるから、じゃあ良くも悪くも古い体制の会社だからさ、
いやだから
中途採用取らないし任天堂は。
でもそれならさ、やっぱ大井先生のところじゃないですか、うん、一応デジタルゲーム学科だし、
いやだからなんかでもまあ行けそうなんだったら行っといた方がいいんじゃない、ね、っていう僕の子
行ける学力あるんだったらね
そうそうそう、ね、そうよ、
もやっとしたアドバイスで終わってしまいましたけど、うん、あそんなうちの甥っ子優秀なんだと思って感慨深かったですけどね。まあでもなんかそういう世界ですもんね、うん、まだまだね、
うん、ね。
いや確かに US は本当にプログラマーになる大学っていうか、その専門がすごい特化してるから、もうね本当に新入社員で入ってくるようなエンジニアって、医者になりたいみたいな感覚でプログラマーになりたい、お金持ちになれるからみたいな、そのお金が稼ぎたくてエンジニアになる人っていっぱいよくも悪くも入ってくるけど、優秀ですもんね、その知識実践力が高いっていうか、興味はないみたいだけど、でも実務はある程度きちんとやってくれますから
、ね、戦闘力があるんだね。
戦闘力はある。
まあ、昔と今で違うのはコーディングの技術にさあまり最適化の能力を求められなくなったからね、コンパイラーみんなやってくれるし。
いやだから僕もそれ最近言ってんですけど、
うん、
本当ただコード書くのがうまいだけよりも逆にコミュニケーション力とかその設計力みたいな、うん、全体を見通して、ね、なんか予期しない拡張とかをできるようなアーキテクチャするとかって、もうコミュニケーション力と同じ世界じゃないですか、
うん、あそうですね、そっちの方が求められるね。
そう、うん、コーディング力ね多分もう AI やってくれるようになるじゃないですか、もうコード自身も、
うん、その通り。
だからそっちを磨いた方がいいよって最近すごい言うんですけど、
確かにね。
なんか実装力めっちゃ高いのに自分のアイデアをパワポで一つで説明できない人とか結構いるんですよ。
あ
なんかそっちの方がスキルとしては問題が高い。
なるほど。じゃあそこも教育においてあれかもね、自己表現能力とか、
う
ん、
そう
そういうの重要になるのかもしれないね。
思いますけどね、
うん
うん。というところであと5分となってしまいましたが、最後に何か、小寺さんの方で伝えたいメッセージで取り上げたいこととかございますでしょうか。
急に、そうですね、とりあえず今お願いしたいのはお仕事結構順調にいただけてるので本当に皆さんありがとうございます。記事もいっぱい読んでもらえるとやっぱりねビューも上がって小寺に原稿あげたらみんな読むよみたいな感じになってくれるんでぜひ僕の原稿とかいっぱい読んでリツイートか、うん、とかしていただけると大変ありがたいです。やっぱりこう離れたところに住んでいてこれまで通りにお仕事もらえてるライターって僕ちょっと自分で言うのもなんですけど少ないと思うんですよね。
うん、
まだ都会で消耗してんのみたいな変なセミナーやるやつとかみたいになっちゃうなっちゃわないでちゃんとほら東京にいるのと同じお仕事をいただけて同じペースでお仕事させていただけるっていう本当にありがたい状況なんで本当にもう皆さんに感謝。
どのぐらいの頻度でこっち来てるんですか。
もう全然来てないよ。
あすごい、それはすごいね。
もだってコロナ禍になってからもうね行けないっていうかね、行くイベントとかの用事もないから。
なるほどね。あないもんね、うん、なるほどね。イベントがあればちょっと違ったかもしれないですけどね。なるほどなるほど、そういうことですね。
宮崎住んでなんか変わったこととかあります。
うん、やっぱりね、なんだろうね、同業者がゼロだからすごい孤独感はあるんですけど、うん、
飲んだりとかしないじゃないですか。
うん、そうそうそう、
うん、
だそれはやっぱり孤独感とどうやって戦うのかっていうところはあるんですけど、逆に今あんまりその働く時間とか働く曜日とか働く場所みたいなものにできるだけこだわらなくやっていこうと思ってるんですよね、うん、せっかくこっちにいるんで、
うん、
だから午後のいい時間になったら車で海行って海で仕事するとかですね、
うん、
あと夜ね子供がちょっと習い事っていうかクラブに入ってる、バドミントンのクラブに入ってるんで練習するのに車で30分ぐらいのところの体育館に送っていかなきゃいけないわけ、 でそこで2時間とか練習をすると1回帰ってるわけにもいかないから、そこ駐車場にずっといるわけですよ、
うんうんうん、
でそこの時間をコラムに当てるとかですね、うん、なんかその曜日とか時間とか人が当たり前に働いてる時間にこだわらない働き方みたいなのを今ちょっと模索していて、その余った時間は遊びに当てられるなと思ってですね、
うん
うん、それこそゲームもしたいし、うん、畑で野菜育てたりもしたいしてるし、
なんかすげえ人間らしい生活です
ね。そうですねやっぱりね、ずっと仕事してるより遊ばないとっていう、
うん、小寺さんの記事ってさ、小寺さんのツイッターフォローしとけば全部ね見られるんでね、うん、見られるとかリンク貼られるん
で
ね、
はいはい、ですです。
だから小寺さんのノブ小寺でのアカウントをフォローすれば読めますよね、
はいはい、お願いします。ぜひぜひ、
ぜひポケットシネマカメラ 6K プロかって、YouTube チャンネルも
それで
ちょっと、はい、ポケットシネマカメラで YouTube チャンネル、
きっちりだそこまではコストかけられないと思うな俺
いや小寺家の畑をちょっと見たいですね。
いや大変なんだよ小寺家の畑取るのって、
野菜はビビッと
やりますけど、
そう、
いやドリキンさん日本に帰ってきた時行けばいいじゃん宮崎、それだけの話、
ね、
カメラ持って、
ね、いいですね、来て来て、
ね、いい
中継して、
うんうん、
本当ね、ぜひまた僕ももうだからちょっとお聞きしたい話をだいぶ溜め込んでしまいましたんで、またちょっと5年待たずに、
はい、
オリンピックよりひどいことになってますので
本当ですよね
、はい、ぜひまた参加していただければと思います、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、はい、すいませんバタバタしてしまいましたが、じゃあちょっと一旦切り上げましょうか、
はい、
松尾さん締めお願いします。
今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、インターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、衛星データプラットフォーム、テルスといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm からも参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。また YouTube の方でも、このアーカイブ全部公開してますので、そちらの方でも楽しんでいただければと思います。ということで駆け足になってしまいましたが、小寺さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。 Backspace.fm